第3章、同志グレフの暴走。中心街から外れた城壁の外れにある裏びれた区画に高齢術師の居住区はあった。狭い路地の底かしこに実験のためのガラス製の備品類や薬剤の空き瓶などが大量に、足の踏み場もないほどに置かれている。実験室が含まれている複数の建物からは微妙に煙臭い刺激臭のする空気がもうもうと漂ってきていた。地面にもところどころ漏れ出した薬品のものと思われる粘ついた血痕のような黒いシミが点々と残っており、それらが全体的にこの高齢術師の住みかを余人の近づきがたい雰囲気を帯びたひどく怪しげな場所に見せていた。同志ティタは午後の遅い時間、なぜか全く人気のないこの区画を薬品類の刺激的な匂いに眉を潜めつつ、積み上げられた薄いガラス製の備品につまずかないよう気をつけながら、グレフからの手紙に記された場所を目指していた。そこは同志グレフの個室が設置されている建物、つい先日純粋培養した動物をよりしろにした大規模な実験が行われた建物でもあった。周囲のものよりも幾分大きな、その砂岩を積み上げて構築された住居兼実験室の前まで来ると、ティタは少し息を整え、思い切って金属で補強された木製の扉をゆっくりと押し開けた。きしむ音とともに扉が開くと、中はひっそりと暗く湿っぽい空気で満ちていた。まだ午後の時間帯とはいえ、明かりもろくに灯されていない室内を見通すには、彼女はしばし目を慣らす必要があった。少しして、部屋の奥から彼女の訪問に気づいたグレフが、灯火の入ったガラス容器を手に、ゆっくりと現れた。
ようこそ、同志ティタ。こんなむさ苦しいところで、悪いね。
とんでもない。お招きいただいて、光栄ですわ。
彼女は路地にあった廃棄備品とは比較にならないほど細々とした備品類や整理された書物や書類、半分ほど消費された薬品の布袋などの類が所狭しと並べられた部屋の中を見渡しつつ、そう済まして返答した。お互いに先日の一件があり、本来であれば気まずいところではあったが、同志グレフがわざわざ腹心の男を使い手紙を直接手渡してまで彼女を自室に呼び寄せたという事情もあって、ティタとしては彼がなぜそうまでして再度自分を求めたのかが気にかかっていた。噴水広場の件で終わりではなかったということは、グレフから次の誘いの展開が必ずあるはずである。それが一体どんなものなのか。
君の考えていることは、さすがの僕年人の僕にも想像できるよ。まあ、こちらへ。
そう自嘲気味に言いながら、グレフは自らの個室へと彼女を招き入れた。行きがかり上、特に拒否することもなく、彼女はグレフの手招きに応じると、彼の部屋へと足を踏み入れる。その途端、驚きとともに目を見開いた。それほど広くないグレフの自室には広間と違って明かりが灯っており、ガラス管や熱源が複雑に組み合わされた高齢術の実験装置一式がすでに構築されていたのである。先日行われたものと比較すれば幾分小規模なものだったが、しかるべき同志が見ればその術式はまさしく歴史とした高齢術のものと見て取ることができただろう。
これは
初めて目にする一連の奇妙奇怪な実験器具の術式を見て、ティタはあっけに取られたようにつぶやいた。熱源にはすでに火が入れられており、ガラス管の中には若干の刺激臭と淡い色のついた蒸気が複雑かつ活発に行き交っていた。
これかい？他でもない、今日の実験に使う高齢術のための道具だよ。 決まってるじゃないか。
そのグレフの声に含まれるどこかいたずらっぽく怪しい響きに、ティタはビクッと身をすくませると、いつの間にか背後にいた彼を振り返った。
実験？
そうだ、ご存知の通り高齢術はまだ未完成なものでね、日々繰り返し検証することが非常に大切なんだよ。
そう言いながら、クックと軽い笑い声を漏らしつつ、彼女の方へと歩み寄ってくるグレフ。その瞳にはっきりと濃厚な暗い狂気の気配を感じた彼女は、慌ててその個室から逃げ出そうとしたが、一歩早くグレフが手を伸ばして彼女の腕をつかむと、乱暴に引き寄せつつ、木製の扉を勢いよく閉め、かん抜きをかけた。ティタが短く悲鳴を上げ、彼の腕の中で暴れたが、霊的能力を行使していない状態の彼女であれば、学者肌のグレフであっても、さすがに男と女であり、簡単に押し倒すことができた。
わかっているかしら。私が今本気を出せば、あなたはそこの岩壁を突き破って吹っ飛ぶのよ。
もちろん。だが、君にそれができるかな。
同志ティタの上にまたがるようにして、彼女の体を両手で押さえ込みながら、グレフは勝ち誇ったようにそう言った。ティタは濃厚な焦りを感じながら、横目でドアの方を見やる。
無駄だよ。壁や扉は分厚くできているし、他の技術士たちは皆、希少な薬品や備品類の採集のために、場外へ遠征中だ。
ティタの顔に、ゆっくりと絶望の色が広がっていく中、同志グレフは彼女の肩を押さえると、彼女の両眼に自らの視線をじっと絡めていった。
何を？
同志グレフに力のこもった視線で濃密に見つめられ、彼女は全身に冷や汗がにじむのを感じた。嫌な予感は的中し、すぐさま体中に全く力が入らなくなり、猛烈なほどの眠気が襲ってきて、意識を保つのが困難になっていく。
やめて。
グレフの両肩に手を当て、何とかして押し戻そうとするものの、体重をかける側と押し返す側では力の差は歴然としており、しかもグレフの霊的能力によって彼女の意識はすでに奪われつつあった。もはや霊力を還流させて彼を弾き飛ばすだけの集中力を保つことはできない状態だった。やがて抵抗していた両手は力を失い、ずるりと力なく崩れ落ち垂れ下がっていく。そんな彼女の様子をじっと見つめていたグレフは、口元ににやりとした笑みを浮かべると、ぐったりとした彼女の体を床に横たえたまま、実験器具の位置を調整し、素早く装置の術式を起動させた。途端にガラス管の中を行き交っていた淡く色ついた蒸気がより一層激しく移動を開始し、流動して混合を繰り返しつつ、中央の大きなガラス管に集まると、勢いよくティタの体に降り注いだ。その瞬間、彼女の体を抑えに戻っていたグレフは、その手にぐっと力を込めて、彼女の両肩を握りしめるようにしつつ、視線にさらに力を込めると、うっすらと半開きになっていたティタの瞳の奥を覗き込んだ。するとぐったりとした彼女の死体から、濃厚な濃霧の塊、それほど大きくない霊魂が飛び出し、蒸気と混ざり合うようにしてガラス管の中に吸い込まれ、少し離れた場所にあるガラス瓶の中に閉じ込められていった。それからどれくらい時間が経ったのか、どうしティタにはわからなかったが、やがて目を覚ました彼女は自分の体を動かしてみて、自由を取り戻していることを確認すると、周囲のおぼろげな空間を見渡した。全体的に霧がかかったような視界を通して見えるのは、ガラスの曲面を思わせる光の屈折を通してぐにゃりと歪曲した備品類で雑然としたグレフの部屋の様子だった。気づくと自分自身の体そのものも霧がかかり、境界線がぼやけて
若干淡く発光しているようにも見える。怪訝な様子でそれを見つつ、グレフはどこへ行ったのかと探そうとした途端、彼女の体をそれまでの人生で一度も感じたことのないような強烈な刺激が駆け巡った。意思とは関係なく腹の底から不自然な笑い声が飛び出してしまい、彼女は驚愕とともに自分の体を抑えてみる。しかし特に異常は見られず、若干ぼやけたように見えるだけだ。この視覚の異常は一体何だろうと思うその最中にも、まるで見えない手で全身をまさぐられているような感覚が彼女を襲い続け、彼女はその異質な感覚に身もだえし、立ち上がろうとしていたところをつまずき、地面にどさりとその身を横たえることになった。
ちょっと、いや、グレフ、あなたなの。
他にこの怪現象の元凶に心当たりのない彼女はグレフの姿を探したが、周囲は限定的な空間で、曲面の内側を思わせるガラスの屈折像があるばかりで、彼の姿は一向に見えない。やがて声だけが聞こえた。
気分はどうかな。その様子だと今回の実験は見事に成功したようだけどな。
実験ですって。ちょっとやめなさい。
自らの死体をぐりぐりさわさわと陰鼻にまさぐられ、その手が絶妙な場所、豊満な両胸の横乳付近や太ももの内側といった性感帯、脇の下や脇腹、足の付け根など敏感なくすぐったさを喚起させられる部分を蹂躙し、通り抜けてはまた戻ることを繰り返すたびに、彼女はすでに無駄とは知りながらも、見えないグレフの手を払いのけようと必死に体を防御しようとせざるを得ない。だがその抵抗も虚しく、彼女はぼやけた視界の中で涙を流しながら、同志グレフのなすがままに全身をまさぐられ、艶やかな矯正を上げつつ、獅子を無駄に振り回して身もだえするしかなかった。今までに感じたことがないほどの快感とくすぐったさの本流が体全体をぐるぐると駆け巡り、自らの意思に反して生まれてこの方出したことのないような妖艶な矯正を上げさせられてしまう。姿の見えないグレフにそれをしっかりと聞かれていることを意識すると、彼女はただでさえ喘ぎのために酸素が不足している頭がさらにぼーっとなって、顔がひどく赤くなるのを感じた。涙が止めどなく流れて頬を濡らしていく。大爆笑しているためにうまく閉じられない口元からはよだれが滴り流れて、涙と一緒になって顎と首筋を濡らしていった。彼女はただただ抵抗する術もなく、体中を駆け巡る限界を超えた壮絶なくすぐったさと快楽の本流に翻弄され続けていた。
ふむ、これは実に面白い現象だな。人間の生き量とはこういうものだったのか。
グレフは複雑に組み上げられた術式によって霊魂をガラス瓶に封じられ、目を閉じたまま彼の膝の上でぐにゃりと伸びたように体を無防備に横たえているチタの全身の死体を思う存分にまさぐりながら、興奮に満ちた口調でそう無意識のうちにつぶやいていた。将来の高齢術師としての気質から、目の前で起きている万に一つという機会を利用、もとい悪用して行われた貴重な禁断の実験。高齢術師たちの間ですら絶対の禁術とされてきた生きた人間の霊を直接操作するという術式によってもたらされた良好な成果を確認し、目を輝かせる。ティタの霊魂は彼女の肉体が近くにあるため、 その影響を色濃く反映し、肉体の姿のまま、つまり彼女が身にまとっている衣服なども含めて、現状の彼女の姿をほとんど残したまま、一方でノームの塊に似た外観でもあるといった曖昧な状態として瓶の中に封じられていた。彼女の声は霊的な伝導によって空間を伝わり、その艶やかな恥じらいと困惑と焦りの成分を大いに含んだ虚勢は彼の耳にひしひしと響いてきていた。グレフはそれを十分に認識し、恍惚となりつつ、彼女の精神的限界が近いことを知りながらも、なおも意地悪く彼女の肉体をまさぐり続ける。彼のおぼつかない手つきに比較して、ティタの反応が大層生めかしいのは、彼女に降り注いだ淡く色ついた濃密な蒸気の中に、同志グレフしかその所蔵を知らない禁断の薬品。かつて使うことがあるのかといぶかしみながらも、極秘の場所で採集しておいた女性を奔放にし、とろけさせる効果があるという伝承のある媚薬を、かなりの量を無造作に混入させていたからだった。動物の毛と皮と布を編み合わせた絨毯が敷かれた床に、あぐらをかくようにして座るグレフの膝の上に、ティタの腰の部分が来るような状態で、彼女の柔らかくて豊満な、甘くていい匂いのする伸びやかな死体が横たわっている。下半身と上半身は彼の両足を支点にして背中側に反り返るような体勢となっており、その形の良い巨匠の同志たちの誰しもが密かに脳裏では一度触れてみたいと願っていたたわわな美乳という果実が、今まさに同志グレフの両手によってふにふにと柔らかく揉み崩されていた。
いやダメダメダメ、ちょっとどこ触ってるのよ。
グレフの手が自分の極度に敏感な両胸を揉みしだき、その中心の部分を転がすように指で愛撫しているのを、目には見えずとも強烈に感じさせられたティタは、弱点付近の部分を揉まれることによるくすぐったさに爆笑し、恥じらいつつ体を弾ませながらも怒りを浮かべてグレフに抗議すると、自身が閉じ込められているガラス瓶の内側の壁を両手の拳でポカポカと叩いた。しかし現時点では霊魂のみの存在として肉体から乖離させられているため、彼女の霊的能力は完全に無力化されてしまい、ただの一人の女性でしかない状態であり、行為の霊能力者である同志グレフの罠にはまった状態である今となっては、すでにこの霊的な拘束から抜け出す手段など全く存在しないのだった。ティタの現実の姿の写し見のような霊魂の閉じ込められたガラス瓶と、その中で大爆笑しつつ暴れている彼女、そして無防備な全身を晒しつつ眼下にじっと横たわっている豊満な死体を交互に見やりながら、グレフは呼吸が荒くなり全身の血が激流しているのを感じつつ、彼女の美の権化のような魅力的な死体を思う存分に堪能する行為に駆られていった。長くてサラサラとした銀色の髪も、目を閉じた眠り姫のような美麗な表情も、ほっそりとした白い首筋も、豊満に張り出した柔らかい乳房も、キュッとくびれた可愛らしい腰つきも、素晴らしい曲線美の伝部も、すべてが今まさに彼の手の中にあり、思うがままにその手によってまさぐりくすぐることができるのだ。これはなんという夢にまで見た状態だろうか。彼女の艶やかな矯正がひときわ高くなる箇所を発見すると、今度は集中的にそこを攻撃し永遠と蹂躙するといった行為を、彼はそれからかなりの時間飽きもせずねっとりと連続して続けていった。すごいぞ、最高だ、実験は成功だ、やっと成功したんだ。彼は上ごとのようにつぶやきつつ、傍らに置かれた無色透明に近い各種の薬品と媚薬を過剰なほど濃厚に溶け込ませた術式のための粘度のある液体に両腕を浸し、湿り気を 適切に補給すると、彼女の死体にその液体の成分を塗り広げ、擦り込むようにして、二の腕や脇の下、太ももなどの彼女が特に敏感に反応する部分をまさぐっていく。ティタはすでに朦朧とした頭で、うつろな笑い声とも強制ともつかない声を漏らしながら、ぐったりとガラス瓶の中で悶絶していた。弱点や敏感な部分のありかは、すでにグレフに察知され尽くされてしまっている。肉体の側の全身の素肌にすり込まれた濃厚な媚薬によって、またグレフのくすぐりとまさぐりのたどたどしくも絶妙な手札によって、霊的存在として瓶に封じられた彼女の精神はドロドロにとろかされてしまい、もはや何も考えられず、ただただ何ら抵抗する手段もないまま強制的に送り込まれてくるくすぐったさと快楽の刺激にビクビクと反応し、艶やかな声を上げつつ身もだえするしかなくなっていた。その彼女が生まれて初めて味わう甘美でみだらな性的快楽の本流は、本来であればすでにとっくの昔に絶頂という形で、その濃厚な蜜の粘り気のような刺激から一時の解放されるはずだった。だが霊的存在として肉体から切り離されているためなのか、どういうわけか彼女は居住区の奥で密かに何度か一人遊びをした時に到達した絶頂の領域にすら達することができないまま、延々と一瞬の休息もなく、限界をはるかに超えた途方もない快楽に精神を押しつぶされそうになりながら、同志グレフが無慈悲に送り込んでくる快感の渦に翻弄され、彼の手札によってなされるがままの状態となっていた。ティタが身につけていた霊的剣士の衣装の中でも霊装といえる服装は、上着が無造作に脱がされ、戦闘色独特の体にぴったりと密着した薄い生地の肌着が露出している。脇の下や脇腹、太ももといった部分はもちろん生身の素肌がこれでもかと彼の目の前にさらけ出され、塗り込められた媚薬の雫によってキラキラと濡れ輝いていた。グレフはただひたすら、すでに時間と空間の感覚すらなく、目の前の魅惑的な死体という果実を貪る一匹の野獣と化していた。ガラス瓶の中に封じられたティタは、もはや時折か細い強制を漏らすばかりで、ぐったりと顔を地に伏した状態で、時折びくりとその敏感な体を弾ませ震わせていた。肉体の側の彼女もまた霊魂を奪われ、封じられているためにその目は閉じられたままだが、頬は赤く蒸気し、呼吸は早まり、生めかしい表情でうっすらと開いた口元からよだれがたらたらと垂れ滴り、衣服を濡れそぼらせていた。そしてこのままティタが失神することも、絶頂に達することもできないまま、限界を超えた快楽とくすぐったさによる攻めが続き、彼女が発狂するまで際限なく悶絶させられ続けるかと思われたその時、ガラス製の繊細な備品が勢いよく割れ弾ける高い音が連続して響き、淡く色づいた蒸気が噴出して、それほど広くなかったグレフの自室に充満した。高度に組み上げられていた装置の術式が次々と破裂していく音が響く中、蒸気が止めどなく噴出し続けて、破片と液体のしぶき、そして様々な薬品の混ざり合った刺激臭が辺りに瞬時に満ち渡る壮絶な状況となった。はっとしたグレフは、自らの背後で順調に稼働していたはずの高齢術の装置の術式が過剰な負荷により崩壊したことを察知すると、それまでまるで悪霊にでも疲れていたか、あるいは自らの力の影の領域に取り込まれたかのように没頭していたティタの肉体を貪るように蹂躙するという魅惑的な行為を中止すると、降りかかってくる破片から 彼女の顔の周辺を守るように必死で彼女に覆いかぶさった。そしてしばらくすると蒸気の噴出と破片の降り注ぐ装置の崩壊にも一区切りがついたのか、部屋に再び静寂と熱源が立てる静かな音のみが残った。グレフは身を起こすと彼女の体を慎重に膝から下ろして床に横たえ、術式が破綻したことで火事の発生寸前となっていた熱源を消火して処置する対応にしばらく追われた。そしていくつもの熱源をようやく処理し終えた時、同志グレフは背後から割れたガラスの破片が踏まれ床とすり合わされる音を聞き、全身をびくりとこわばらせた。何が起きたかは分かっていた。彼は次に訪れる結果を想定しつつ背後をゆっくりと振り返る。するとやはり封じられていたガラス瓶が破裂したことで蒸気とともに噴出した彼女の霊魂が結びつきの強い彼女自身の肉体に瞬時に戻っていったために、彼女は今意識と肉体の自由を取り戻し、壁に手をつきながらゆっくりと立ち上がろうとしていた。頬は紅潮し、全身の素肌は媚薬混じりの汗粒にまみれ、衣服はまくれ上がり、留め紐がほどけた髪は乱れて顔に張り付いており、全身から妖艶な女性の性的魅力をいっぱいに放出している様子で、しかもそんな乱れた姿のティタは先ほどまでの狂態を引きずるかのように息を小刻みに荒く乱していた。思わずごくりと生唾を飲み込みながら、同志グレフは彼女のその魅力に引き込まれるように硬直したまま、まるで身動きできないでいた。
僕はただ実験を成功させたくて、君に協力してほしくて。
グレフが上ずった声でたどたどしい弁明をしようとする目の前で、同志ティタは服装の乱れを手早く直すと長い髪を振り上げ、きっとした目でグレフをにらみつけた。
大変素敵なご歓待、感謝いたしますわ。同志グレフ、ぜひお返しをさせていただかなくっちゃ。
ゆっくりと同志ティタが両手の拳に貫流させた霊力の本流を渦巻かせ、まとわせながら近づいてくる。周囲の空気が力場によってかき乱され、湿気に混じった刺激臭とともにガラスの細かい破片や机から落ちた紙片などが音を立てて飛び回る。そんな彼女の土器の嵐の中、グレフは自分の視界を覆うように彼女の霊力をまとい、ほの白く光った右拳の一突きが自身の顔面に向けてやけにゆっくりとした速度で放たれるのを眺め、次の瞬間鈍い音とともに気を失った。